おはようございます。今日はちょっとなんか変な感じ、これまでマスクせずに説教してたんですけども、あれでも私が感染源になってはいかんと、いうことでですね、急遽昨日これを買ってきまして200円なりなんですけど、すっごい楽です ね。ただこの上が開いてるんでこう飛ぶん、こうなんか落下傘みたいに、ただ直にはいかないんでね、あとまあ普通のマスクよりも声が多分聞き取りやすいんじゃないかなと思いますので、ちょっとなんかピカピカ光ってますけど、はい、そういうことでご了解いただきたいと思います。さて今日はですね、あんまり読みたくないところなんですけどね、でも読まないわけにはいかないという、聖書の箇所の一つでありますが、ルカによる福音書の14章の25から35節で、弟子の条件というタイトルでお話をしたいと思います。ルカによる福音書14章25節から35節ですけれども、お読みいたします。大勢の群衆が一緒についてきたが、イエスは振り向いて言われた。もし誰かが私のもとに来るとしても、父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら私の弟子ではありえない。自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しないものがいるだろうか。そうしないと土台を築いただけで完成できず、見ていた人々は皆あざけって、あの人は建て始めたが完成することはできなかったと言うだろう。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときは、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に使節を送って和を求めるだろう。だから同じように自分の持ち物を一切捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。確かに塩は良いものだ。だが塩も塩気がなくなれば、その塩は何によって味がつけられようか。畑にも肥料にも役立たず、外に投げ捨てられるだけだ。聞く耳のあるものは聞きなさい。以上です。なかなかね、厳しい内容ですね。読んだらさらっと読んじゃうんですけども、イエス様が私の弟子にふさわしいもの、いやふさわしくないものとはこういうものだとおっしゃったところなんですけれども、ここには3つのイエスの弟子にふさわしくない人として、その、条件が挙げられているわけですね。まず最初は父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、要するに家族ですよね。さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら私の弟子ではありえない。私の弟子ではありえない。家族を憎まないものは私の弟子じゃないってちょっと信じられないですよね。愛の宗教なのに、隣人を愛しなさいと言われているのに、家族を憎まないものは私の弟子ではありえない。ただ一つちょっとこれは誤解を生みそうな この憎まないならっていうこの、まあ、表現なんですけれども、この言葉は新約聖書に時々出てくるんですが、積極的に嫌えとか、嫌悪しろとかっていう意味ではなくて、むしろ、まあ、執着しないというような意味なんですね。執着するな、こだわるな、あるいは優先するなというような、意味であります。まあ、これはまあ、聖書はギリシャ語で書かれているんですけれども、この、まあ、ヘブライ的な表現の中にですね、こういう非常にこう厳しい否定形というものがあって、まあ、でもそれは必ずしもそのままを意味しないという、ちょっとこう特別な言い回しがあるんですけれども、まあ、そもそもこの憎むとミソーというギリシャ語なんですが、まあ、この言葉にはそれほど強い何か積極的に嫌って、もう顔も見るなとか、喧嘩して出ていけとか、そういうような意味はもちろんありません。まあ、でも家族をに執着するなと、これを優先してはいけないという意味であることは確かなんですね。さらに、自分の命であろうともそれに執着するなと、自分の命すら、それにこだわってそれを優先するようなものは私の弟子ではありえないって言われて、無理っていう感じですね。いやー、なかなかそれは厳しいですよね。そんなこと言われてイエス様の弟子になろうと思う人はどれだけいるんかなって感じがしますけれども、ただそれで終わりません。続いて、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえない。この十字架を背負うというのはマタイによる福音書の方が有名で、また全然違う文脈で用いられる言葉ですけれども、ルカはこの私の弟子ではありえないというものの中にこの十字架を背負うということが出てくるんですが、まあ、十字架を背負うというのはもちろんそのイエス様の十字架のことですから、自己犠牲であるとか、ね、あるいは困難であるとか不利益であるとか、理不尽であるとか、そういうようなことをこう全てひっくるめて、だからこう家族や自分の命に対してこれに執着しないっていうことだけじゃなくて、イエス様についていくことによって不利益が生じると、嫌な思いをする、あるいは死に至るかもしれないというような、そういうマイナスのことも起こるかもしれないけれども、それを甘んじて受けるものでなければ私の弟子ではありえないと、さらにハードルが高くなっている。そして先ほど読んだストーリーだと、この間に例え話が入って、その後にもう一つ出てくるんですね。もう一つ私の弟子ではありえないということとして、それは自分の持ち物を一切捨てなければ捨てないならば、あなた方の誰一人として私の弟子ではありえない。もっと厳しい、持ってるもの全部捨てなさいと。家族を憎んで十字架を背負って持ってるもの全部捨てないと私の弟子ではありえないと言われてるんですよ。私の弟子であり得る人がいるんでしょうかっていう感じですよね、ここまで聞くとね。本当にだから僕は読みたくなかったんですよ。これを大きな声で言って、じゃあもうちょっとクリスチャンは無理だなと思う人が多分 99% もっといるかもしれない。でもイエス様の言葉なんですね、それがね。で、私の弟子ではありえないって訳されている言葉はですね、こう弟子であり続けることはできないという意味でもあるんです。弟子になるっていうだけじゃなくて、弟子であり続ける、イエスにつまり従い続けていこうとするならば、その過程でこういうことが起こってくるけれども、それを甘んじて受けないんだったら、私の弟子ではありえない。いやいやいやいや、大変なことを書いてるんですね。で、この私の弟子ではありえないという、まあ、ネガティブな条件ですけれども、それを説明するのに、非常にこう、これも 何っていう、ちょっとどういうことっていうような例え話というか比喩が出てくるんですね。2つの似たような比喩が、ここでイエス様に言って語られるわけですけれども、1つは塔を建てる話です。 塔を建てたことなんかないんで分かりませんけれども、これはどうもイスラエルでは、ブドウ畑を作るときにはその泥棒が入ってきたり、動物が入ってきたりしないその監視用の塔を建てるんだそうですけれども、まあ、そのことが、この下敷きになってるんじゃないかと言われてますが、まあそれはどうでもいいことなんですけれども、塔を建てようとするのに作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しないものがいるだろうかと。だから、まあ、高い塔を建てていくわけですけれども、でも最後までだからこうちょっとずつ組んでいくわけですよね。こう下から組み上げていく。で最後まで、組み上げるだけの費用がないんだったら、作り始めてわずかその1メーター2メーターぐらいのところでお金なくなってしまったらみんなの笑いもんでしょうと、ね、そんな十分な計算もしないで建てたから、まあ、あれじゃ何の役にも立たんわなということですよね。だからちゃんと計算して腰を据えて計算しないものがいるだろうか、ちゃんと塔が最後まで立つということを計算してそれから着工するでしょうということですよね。で以前お話したかもしれませんけれども、私2000年にイスラエル行った時にエジプトに行ったんですけど、エジプトのビルってその当時ですよ、今はどうか分かりませんけれどもみんな途中なんですよ。だいたい3階4階5階とか建ってるんですけど、その屋上のところに鉄骨がまだこう出てるんですね。鉄筋が出てるんです。で明らかにこれからまた上を作っていこうというそういう状態なんですけど、その下にもう人が住んでるんですよ。まだ未完成なのにどうもそのできたところから人が住むそうだ、住むみたいなんですよ、ね、でなんでそんなことが起こるかなと思って、見てましたら、だいたい午後の3時に仕事が終わるんですね。午後の3時になるとみんなナイル川のほとりで夕涼みが始まるんですよ。これは止まるなと思いましたね。暑いんですよ。暑い上にあんまり仕事する気がないみたいですね。だからみんな本当鉄筋がひょろひょろひょろひょろ出てるんですよ。で下で何気な普通に暮らしてるんですけど、だからエジプトの人にこの話しても普通じゃんって多分言うかもしれない。いやそんな最後まで建てる費用なんて考えてたらビルなんか建たんよって多分言われると思いますけど、普通は最後まで建つかどうか計算して着工しますよね。もう一つの例えは戦いに行く例えなんですね。他の王と戦いに行こうとするときは2万の兵を率いて進軍してくる敵を2万の兵で来るというときに、自分の1万の兵で迎え撃つかでことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。相手は2万で来るとこっちは1万しかいない、これで勝てるかな、ね、いろんなことを計算して、もしできないと分かれば敵がまだ遠方にいる間に施設を送って和を求めるだろうと。つまり戦って勝てないと思うんだったら早めに和睦を求めるでしょうと。でこれもまず腰を据えて考えて結果をちゃんと計算した上で戦いに行きますよねということですよね。いずれにしてもだから何かを始めるときには結果がきちっと出るように計算してそれから始める、まあ当然のことですよね。ただまあ人によってそうでない人もいるかもしれません。パッとも始めちゃう人もあるいはいるかもしれませんが、サザエさんタイプの人もいるかもしれませんけれども、まあ、普通はね、普通はちゃんと計算して、やりますよねっていうことですね。で、この例えとこの比喩とイエス様の弟子になるということがどう結びつくかということですよね。だからこれはで弟子になる前によく考えなさいということでしょ。弟子になったらこういうことが起こりますよと、家族や自分の命さえ後回しにしなきゃいけないことになるかもしれないし、不利益や困難を理不尽なことを引き受けなきゃいけないかもしれないし、自己犠牲を払わなきゃいけないかもしれないし、あるいは財産を失うことになるかもしれない、財産を全部明け渡すことになるかもしれない、そういうことが起こる。 ということを覚悟して決心しなさいということですよね。そういうことが起こるということが分かった上で考えなさいと。いい加減な気持ちで弟子になるなということですよ、これね。いい加減な気持ちで、そんなことをやったら途中で、いやいや聞いてなかったです、イエス様、あなたの弟子になってこんな思いをするとは思いませんでしたと、そんなんならもう、なるんじゃなかったですとかっていうようなことになったら恥ずかしいから、もうなる前からあなたがよくよく考えて、こういうことが起こるよ、大丈夫、それでもなるってこう言われてるわけですよね。でもですね、この腰を据えて考えて決心できないんですよね。こういうことって腰を据えないから決心できるんですよ。そうじゃないですか。よく考えたら無理ですよ。そんな私にそんなことできるはずがない、そんな、まあ家族を後回しにするのはまだいいかもしれないけど、十字架を背負えとか、ああ財産全部明け渡せとか言われたらとてもじゃないけども無理ですよ。だから腰を据えて考えたら決心できませんって多分私は言いたくなるんですよね。で考えてみてください。イエス様の弟子たちどうでしたか。腰を据えて考えて弟子になってます。違うでしょね。ペトロの なんかね、人間を取る良心してるから今回はい分かりましたって何にも考えてない、ね、船も家族もポッと置いてついてったって書いてあるでしょ、ね、あのレビなんかね、徴税所に座っていてイエス様が私についてこいって言ったらそのまま仕事をっぽり出してついてくるでしょ、よく考えてないでしょ。腰を据えてイエス様ちょっと待ってください、ちょっと3日間考えさせていただきたい、その上で、あなたの弟子になるかどうか判断いたしますというようなことを言った人はいないんですよね。だからどうもこの実際にイエス様の弟子たちに起こっていることとここでおっしゃっていることがですね、乖離している感じがするんですね。まあ、ここまで言われて弟子になる人がいるのかと、思いません。まあ、普通思いますね。でもそこまで考えて弟子にならないと、やはりここで言われているようなことが起こるわけで、その時に後悔しても遅いというその側面とね、もう一方でイエス様の弟子になるということは何者にも変えがたいものなんだっていうことを意味しているっていうことでもあるんですね。イエス様の弟子になることで家族や自分の命を後回しにしなきゃいけないかもしれない、あるいは自分がそれこそ殉教するクリスチャンたちもこれまでたくさんいたわけですから、自分の命を犠牲にすること、あるいは自分の財産を全て奪われる、あるいは差し出すということもあるかもしれない。でもそれに勝るものだということをそれこそ腰を据えてちゃんと考えて弟子になりなさいという意味でもある気がするんですね。イエス・キリストの弟子になるということはこれは永遠の価値のあることです。ヨハネの福音書にあるように自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人、この憎むも同じ言葉なんですね。自分の命にこだわらない、肯定しない、執着しないという意味なんですけれども、それを保って永遠の命に至る。だからイエス様の弟子になるということは永遠の命に至る、永遠の価値のあることですよね。家族や自分の命や、あるいは不利益や、あるいは自分の財産、これは一時的なものです。この地上の命が終わってしまえばもう私たちの手から離れてしまう。本当にわずかの間神様から託されているものに過ぎない。でもそういうものに執着して永遠に変わることのない価値のあるものに、永遠の命に をつかみ損ねたら何の意味もないでしょうと。イエス様はそこのところを考えろって言われてるんだと思うんです。本当に価値のあるものは何なのか腰を据えて考えてみなさいと。もしかすると私たちはこういう人は弟子にはありえないと言われていることの方が大切だと思ってしまっている。考えが浅くてね、十分に考えていなくて、いやいやそちらの方が大切じゃないですかと思ってしまうけれども、実は腰を据えて本当に考えてみたらこんなものは大したものではない、やがてなくなっていくものに過ぎないわけだから。でも永遠に変わらない価値がイエス様の弟子として生きていくことにはあるわけだから、こちらを選ぶのは当然でしょう。そういう意味をですね、この例え話は持っているんだと思います。そしてこのお話の最後に、これもマタイによる福音書にはいわゆる三条の水訓に出てくる有名な言葉ですよね。そのあなた方は地の塩であると、ただこのルカによる福音書はここに出てきてですね、確かに塩は良いものだ、だが塩も塩気がなくなればその塩は何によって味がつけられようか、畑にも肥料にも役立たず外に投げ捨てられるだけだ、聞く耳のあるものは聞きなさいという言葉がここについてくるんですね。でこれはもちろんこのそれまでのお話とリンクしているということです。つまりこの塩はっていうのはイエス様の弟子であるものはという意味ですよね。イエス様の弟子であるものには塩気がないと意味がないと。その塩気とは何かというと、それはこういう人たちは私の弟子ではありえないと言われたその事柄ですよね。つまり、私のために家族や自分の命をさえにこだわらない、あるいは喜んで自分の財産を手放し十字架を背負う、その覚悟のある人こそが塩気のあるものなんだ。もしそうじゃないんだったら、塩気がないんだからイエス様の弟子だとしても役に立たんよっていうことです。イエス様の弟子だって言いながら家族も大切、自分の命も大切、財産も大切、ね、十字架なんか背負いたくないって言ったんじゃ塩気がないでしょ。存在価値がないわけですよ。それなら別にイエス様の弟子である必要ないわけだから、そんな人は山ほどいるわけですから、ね、でイエスの弟子であるということは塩気が必要で、ここで面白いのはですね、あ、これ出してなかった、この、畑にも肥料にもって書いてあるんですね。味をつけるというだけじゃなくて、だから当時塩は、今でもどうか分かりませんけれども、塩はこの肥料に使われていた、畑に撒いたりしていたようなんですね。もちろん塩味をつけるということもそうだし、だから塩にこの塩としての力がなかったらただの白い粉ですから何の意味もないじゃないかと。そしたら役に立たず外に投げ捨てられるだけだと。聞く耳のあるものは聞きなさい、私についてきたいと思っている、私の弟子でありたいと思っているんだったら塩気を持ってなさいと。その塩気とは何かといえばって、先ほどの3つのリストが出てくるわけです。父母妻子供兄弟姉妹を、さらに自分の命であろうともこれを憎まないなら、いやいやむしろこれを憎みなさい、これにこだわらないように喜んで手放す準備をしていなさい、あるいは自分の十字架を背負ってついてきなさい、場合によっては自分の持ち物を一切捨てなければならないかもしれませんよ、でもその覚悟でついてきなさい。そしてその覚悟のある人は塩気のある塩として、私の弟子として、イエス・キリストの弟子として役に立つんだと。そういう人がこの世界に必要なんだ。改めて私たちにこう覚悟がね、求められる話ですよね。私もそうですけど。 この私たちはこの世界に生きているので、この世界で大切だと思うものに心を奪われ、また優先順位をつけ違えてしまうものでありますから、時にこの非常に厳しいお言葉ではありますけれども、このまさにこの言葉そのものが塩ですよね。なんかこれが塩だなと思いますね。イエス様の塩振りかけていただいてね、だいぶ甘ちゃんになってますから、しっかり塩気を取り戻して、イエス様についていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ、誰であれ私の弟子ではありえない。イエス様、大変厳しいお言葉を今日は読みました。しかし本当に腰を据えてよくよく考えたならば、あなたについていくこと以上の価値のあることはこの世界に存在しません。そこにこの地上におけるどのような困難があったとしても、あなたの弟子であるということは永遠の価値を持っているもの、決して揺るぐことのない真理の道でありますから、神様、改めて私たち一人一人の覚悟をあなたの前に点検していただいていることを感謝いたします。どうぞ塩気のない塩となることがないように、あなたの弟子としてしっかりと塩気を持ってついていくことができますように、今もこのお言葉を私たち一人一人にイエス様がかけてくださっていることを感謝いたします。何よりも私たちの死であるイエス・キリストご自身が十字架を背負い、家族を捨て、一切の所有をせず死に至られた方ですから、その方の弟子としてふさわしく歩ませてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。仰ぎ子稲川区は、我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに伴いますように。アーメン。